おはようございます。青森健やかナビ、生き生き健やか、パーソナリティの篠崎由香です。この番組は健やか力向上プラス就活をテーマにしています。自分の人生を自分らしく生き生きと健やかに生き抜く、まさに備えあれば憂いなし、憂いを少しでもなくして元気に楽しく過ごすための情報を提供していこうという番組です。毎週高齢者と家族に関する情報を、さまざまなテーマを切り口にゲストをお迎えしてお話をお聞きしています。今週はコメンテーターの徳さんこと徳差武史先生と一緒に、社会福祉法人若菜会理事長で特別養護老人ホーム赤根荘園長の飛島健さんにお話を伺います。リスナーの皆さんには番組の最後に旬の情報をお知らせするコーナーもありますので、最後までお付き合いください。青森健やかナビ、生き生き健やか、コメンテーターは徳さんです。ゲストは社会福祉法人若菜会理事長で特別養護老人ホーム赤根荘園長の飛島健さんです。飛島さん、徳さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい。今日はですね、飛島さんに五所川原市の七和地区ですよね、うん、そちらでのいろんなこうご活動について、お話をお聞きしたいと思っています。まあ、その前にまずは飛島さんご自身のプロフィールをご自分でご紹介いただいてもいいですか。
はい、
はい、
飛島です。昭和35年生まれの58歳です、
はい、
生まれも育ちも五所川原市で、
うん、
30年前に一つ年上の姉さん、はい、女房と結婚しました。お婿さんでございます。2人の子供と家内のお母さんの5人暮らしです、
う
ん、
あ、なるほど。
はい。
仕事はですね、はい、今ご紹介いただきました特別養護老人ホーム赤根荘というところで、園長しております。理事長も兼務しているんですが、その赤根荘があるのが七和地区ということで、
はい、
今日はそのお話をさせていただきたいと思ってました。
はい。
五所川原でその仕事をしているんですけれども、仕事の他にですね、社会活動として平成18年に津軽鉄道サポーターズクラブの設立に関わって、平成19年から24年まで同クラブの会長をしていたんですけれども、その後他の人に会長バトンタッチした後は、今お話これからする七和地区の事業に着手して、現在七和地区活性化協議会の事務局長と七和まちづくりネットワークの専務理事として活動しております。
なるほど。今お仕事とともにその七和地区における、地域のですね、社会活動されてるということで簡単にご紹介いただいたんですが、さらにその津軽鉄道サポーターズクラブと、こう七和地区の活性化協議会、この2つの、社会活動についてちょっとさらに詳しく教えていただいてもいいですか。
はい、私がこうして地域の人たちと、一緒に活動するきっかけとなったのが、津軽鉄道サポーターズクラブの活動でですね、平成18年に瀕死の状態にあった、もう廃線の危機にあった津軽鉄道を、地域の人たちと一緒に存続活動をやろうと、で行政にだけにお願いするんじゃなくて、住民主導の存続活動をやろうよということでできたのがサポーターズクラブなんですけど、それがこうして地域の人たちとこう関わるきっかけになったということですね。
具体的にどういうふうなことをされたんですか。
みんなで会費を集めて、でやったんですけど、その時ちょうど市長選挙がありまして、無謀にもですね、津軽鉄道の存続に対して立候補した方たちに、公開質問状を出しまして、どう思いますかと、津軽鉄道の存続についてどう思いますかというようなことを問いかけたりですね、あとは地域の人たちを巻き込んで、セミナーとか勉強会をやったり、そういうことをしてやっていったんですけど、少しずつですね、地域のお母さんたちが私たちの活動に賛同して関わるようになってきてくれて、津鉄沿線のお母さんたちが自分たちで作った野菜とか、お惣菜とか、そういうものを持ち寄って、津鉄の車内の中で売ろうとか、津鉄応援直売会っていうのが立ち上がって、でお母さんたちもどんどん関わるようになってきたんですね。
そういった津軽鉄道サポーターズクラブのご経験もあり、さらにその後七和地区の、での活動にこう取り組まれたということなんですね。
はい、
そちらの方はこうどういった内容なんですか。
地域の主人公っていうのはそこに住んでる住民だと思うんです。で自分たち、まあ、人口が減っていって、うん、自分たちが住んでいる地域がだんだんだんだん元気なくなっていくんだけど、それをあの行政とかにお願いして、
はい、
あの何とかしてくれって言うだけじゃなくて、な自分たちの課題はやっぱり自分ごととして、うん、自分たちが課題解決のために動かないといけないんだと。で七和地域の中にはそういうことできる人たちがたくさんいるのを知っていたので、
あの
ぜひこの機会にみんなでなんとかやろうとできないかということで、あのやり始めた。
うーん、
なんかね、徳さんのこう県内でどこでも抱えてる課題、
う
ん、
そう、
それに対してどう、じゃあ飛島さんたちがあの着手して動いてこられたかっていうお話なんですよね、今日ね。
ね、あの、うん、日本全国ね、どこでも、ね、みんな抱えてる同じ問題ですよね。でみんなやっぱりね、まさに今飛び島さんおっしゃったように行政頼みっていうのはやっぱりね、
なんとかして
なんとかしてくれよって、お金欲しいんだよって、ね、でもお金どうしようもない、ね、で仕事も雇用もなかなかない、でそこで何するかって
右
から動いて立ち上がる。
そうです ね、
すごい。
今日ね、この後ね、うん、詳しくぜひお話を伺っていきたいと思うんですが、はい、元気に健やかに自分の人生を楽しむ、そんな人を応援する青森健やかナビ、生き生き健やか。今日は徳さんと一緒に社会福祉法人若菜会理事長で特別養護老人ホーム茜荘園長の飛島健さんにお話を伺っています。七和地区の活性化協議会について、まずはワークショップとか勉強会ですか、なんか取り掛かりのこう初めのあたりをぜひご紹介いただいてもいいですか。
はい、平成26年度なんですけれども、はい、県があの県内で人口減少の問題に対応するためのモデル事業をやったんです。西北郷地区でもやらないかという、そういうお話があったんですが、七和には元気な人たちがいっぱいいるので、自分たちもこれ手を挙げたらどうかなということでやったんです。大学と一緒にこうコラボしてやる事業だったんですが、自分たちはあの公立大学の
青森公立大学の
先生とか学生さんと一緒にやれそうなということで、あのチャレンジしたと。で幸い自分たちも事業に採択されたので、公立大学の学生さんとか先生とかに一緒に来てもらって、地域用アンケート用紙を持って学生さんがヒアリングして歩いたりですね、そういうのから始まっていった。で地域の課題ってどういうとこありますか、とか、いいとこどういうとこですか、どういうふうになればいいと思いますか、というようなアンケートを持ってまずはとヒアリングをしていって、それを元に今度ワークショップをやったんです。
学生さんたちと地域の方と一緒になって、その七和地区の課題を明らかにしていったというようなことなんです。そこからこう見えてきたものはどんなものがあったんですか。
やっぱりあの地域の活性化、活性化ってあなたたちは言うけれども、地元の人にとってみると産業が元気にならないとどうもならないでしょうと、で農業とか林業とかっていう基幹産業がこんなにあの元気なくなっていっている中で、まずそれって大事だなということを改めて気づいたと。でその他にですね、生活環境がもうどんどんどんどん変化してしまっていて、昔は学校とか病院とかいろんな商店もあった地域なんだけど、全部なくなっていって、車がなければどこへも行けないというような状況になってしまった。
なるほど、はい。
あともう一つは、あの昔はあの七和の大運動会とかそういうのをやりながら、地域の結びつきがすごく強い地域であったんだけど、今そういうのもなくなっていって、少しずつこう住民のこう関係が薄くなっていってると、そういう課題がこう見えてきた。
なんとなく思ってたものがそういうふうにこうはっきりと形として ね、
はい、ね、やっぱりどこでもやっぱり、ね、こう人口が減ることで全てが連鎖的にね、こう産業、生活、物流、ね、交通、全てに影響しますもん ね、
そうですね。お祭りもできなくなるんですよ。もう何十年も続いてきたお祭りができなくなる、担い手がいなくて。
その出てきた課題 じゃあそれに対してどんな取り組みをっていう話になると思うんですが、どういうふうに話は進んでいったんですか？
まあ、いろんなプロジェクトを作っていったんですね、うん、産業振興というか産業を元気にするためのプロジェクト、で自分たちはちょっとしたことしかできないんだけど、うん、まずお米、
はい、
リンゴ、それから林業の盛んな地域の中にあって、お米に関してはですね、赤根草っていう特養が地域の中にあるんだけど、で私のどこの施設ではですね、なんと秋田からお米を買っていたと。
あら、まあ、
これじゃダメでしょ。地産地消じゃないけど、周りを見るといっぱい農家いるのに、農家の皆さんいらっしゃるのに、それダメだよねと。少しでも地元のお米を食べるようにしないとダメだということで、米のプロジェクトは地域の農家さんが作ったお米を少しでも高く買って、私たち事業所にちょっとでも安く売ろうと。でそこで自分たちの活動費を稼ぐことできないかと。
なるほどね。
農家もいいし事業者もいいしと、でそういうのをやろうと、米プロジェクト、
はい、
薪循環プロジェクトの方は林業、前田の目地域は林業が盛んな地域だったんだけど、今がもうそう廃れてしまっていて、それを元気づけてもらうためには大したことできないんだけど、間伐材を活用してそれを薪として商品で売れないかと、そういうことを今
商品として、はい、
で要は地域の中でお金がこう循環する仕組みを作っていくことができないなということでやり始めました。
他にはどんなことがあったんですか？
であと助け合いのプロジェクトの方はですね、はい、買い物をするのが大変だと、
うん、そうですよね、
車で10分20分も行かないとスーパーがないと、車ない人じゃあどうするのっていうことで、やっぱりそういう買い物の問題、それから移動足の問題ですね、車がない人は、バスは通ってるんだけどバス停まで行くのも大変だと、特にこれから冬になっていくと、本当に大変になってくるので、そういう移動を確保するための対策ということをこう考えていきました。でそれあともう一つはですね、拠点がないので、その拠点を作って地域の中でそういう人が集まれるような拠点を作っていこうと。でそこを中心にしていろんな地域の活動、お祭りとか、そういうのをこう仕掛けていこうということでやっていきました。
これやれたのはその補助事業というか、
そうですね、
それがあって、はい、でまた学生さんのいろいろ協力があって、ね、でそれでみんなで考えることができるっていうところですよね。でもね、ここまで行くっていうのはなかなか行きませんよね。
ですね。
ね、私もね、専門外だけども自分の中でこういうね、いろんな話聞く中では、うまくいっている例のね、やっぱり代表的な例だと思う。
元気に健やかに自分の人生を楽しむ、そんな人を応援する青森健やかナビ、生き生き健やか。今日は徳さんと一緒に社会福祉法人若菜会理事長で特別養護老人ホーム赤根荘園長の飛島健さんにお話を伺っています。五所川原市七和地区の住民による、ね、活動について、お聞きしてるんですが、生協さんともこう何か連携をして事業といいますか進めてらっしゃるとお聞きしたんですが、
はい、
そのいきさつとかどういう取り組みかっていうことをお話しいただけますか？
はい、補助事業の中でいろいろ取り組んできた中で、地域のこう課題を解決していくにあたって、さっきも、買い物っていうのはすごく大きな課題としてあったんですね。で、なんとかできないかというのは常々思ってやったんですけど、たまたま自分たちを支援してくれた人がある会合の中でお昼を一緒に食べた隣に生協のある方がいらっしゃって
すごいね、
久しぶりだねという話をしている中で、どうも生協には使われてない移動販売車が一台あるみたいだという情報をゲットしてですね、なんとかそれ使いたいねという話になって、で自分たちの話し合いの中に生協にも入ってきてもらって、地域の課題を解決するために今自分たちはこういう話し合いをしてるんだと、生協さんにも力貸してほしいということで仲間に入ってきてもらって話を進めていった。
あら、まあ、 でその移動販、ね、うん、移動販売車は借りることができたんですね。
はい、できました。
どんな風にじゃあ活用されたんですか。
ちょうど去年の今ぐらいですね、今ぐらいの時期にから始まったんですけど、補助人をやってたので、移動販売車は生協から無償で貸していただいて、運転手は自分たち の補助事業の中で、運転手を出してやっていったんです。で運転手も地域の中で運転する人いませんかって声かけたんだけど、なかなかいなくて、じゃあ俺やるよって言ってくれたのが、宇治本のメンバーの柳原さんという方が、運転手じゃあ俺やると、でその方民生委員だったんですよ。民生委員やってたので、民生委員の方が移動販売車の車乗って行っていかがですかっていうことで
見守りたい、
すごくですね、自然にっていうか、地域の人たちには受け入れやすいような状況で、見慣れた民生委員の方が、
そうですね、
車を運転してくれる、
そうですよね。
ということは、柳屋さんですか、その方が車行って生協に行ってそのものを、入れて、
新庄店に行って、朝早く出勤して、
仕込みも
約800種類の商品を軽トラックの中に詰め込んで、それを地域の中にこう持ってきてると
。すごい、
頻度ってどれぐらい、週に何回？
週に4回です。
すごい、大変、すごいぞ、
すごいね。
じゃあその補助金の話さっき、出てましたけど、今はないんですね。ないけど、この生協 の移動販売車によって継続しているという。
すごいすご
い。それ
は補助金がなくなっちゃったので、3月までは柳原さんに運転してもらってやったんだけど、4月からは生協主導で、自分たちから生協の人が運転して今は来てます、
でその移動販売車がさらにこう別の機能も今は持っているってお聞きしたんですけども、
生協の新庄店から商品をただ持ってきて、地域に売るんじゃなくて、今度は自分たちの作ったものを生協に持って行って売ることできないなっていうのを今やり始めてですね。
なるほど。
生協のスーパーの一角をお借りして、
新庄店ですね。
新庄店 の入り口の付近にですね、
よくありますよね、入り口に、
何々さんのみたいな、
そういうのを作っていただいて、七和地域の人たちが作った農産物を今持っていって、
私もね見たことあるんだけど、こう並べてる姿を、そうするとみんな自分の前かからでこう出してきて、
そうですね、
ね、自分たちでこう陳列していくんですよね。
今日ずっとこう本当にいろんなお話を伺ってきたんですけれども、最後にこうぜひその飛島さんから思いとか何かリスナーの皆さんへメッセージのようなものがありましたら、一言お願いしたいんですが。
自分たちは生まれて今住んでいる土地に、地域にですね、ずっと住み続けたいと思っているので、その住み続けるためにはですね、いっぱい課題はあるんだけど、その課題を人任せにするんじゃなくて、自分たちの課題なので、自分たちで汗を流してやろうということを大事にしていきたいと思ってました。でただそれぞれ皆さんお仕事があるので、農業の方もいるし、私みたいにサラリーマンも、主にやってる仕事は仕事で一生懸命やっていただいて、二足のわらじ三足のわらじでもいいので、ちょっと地域の課題にもこう力を出してもらって、やっていく必要があるんじゃないかなと。そうでないと人口がどんどん減っていくわけですから、
ですよね、
地域の課題をこう解決できないんですよ。みんな二足のわらじ三足のわらじを履かないと、でこれからはやっぱりそういうふうにしてやっていきたいなと。
今日は徳さんと一緒に社会福祉法人若菜会理事長で特別養護老人ホーム赤根荘園長の飛島健さんにお話をお聞きしました。飛島さん、徳さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。